うちを退出なされて、大井戸の左大臣邸へお越しになりますと、葵の上は例のきちんと取り澄ましておいでなされて、素直に打ち解けたご様子もない堅苦しさに、せめて今年からなりとお改めになって、少しよなれたところをお見せになってくだすったら、どんなにか嬉しいでしょうに、などと、源氏の君は仰せになるのですけれども、よその人をわざわざ二条院へお迎えになって、かしづいていらっしゃるよしをお聞き込みになってからは、きっとそのお方を正室にお直しなさるのであろうと、葵の上はそれに気ばかり置かれて、いよいようとうとしく、親しみにくく感じていらっしゃるのでしょう。でも、強いて知らないような風をして、君が冗談などをおっしゃるときには、そう心強くもなりきれず、お返事などをなさる様子が、やはり人とは違っておいでになるのです。源氏の君より、四歳ばかりのご年長でいらっしゃいますので、年笠らしい品位があって、女盛りのお顔立ちが整っておいでのように見えます。まったく、この方のどこに不足のところがあろうぞ。自分のあまりにもけしからぬ身持ちのために、かようにお恨みなさるのであると、源氏の君もお心づきになります。同じ大臣と申す中でも、別して世間の信望の高いお方、左大臣と内親王との間の一人娘として大切にお育ちになった葵の上は、お心おごりがこの上もなくて、少し粗略に扱われてもご機嫌を損ねたまうのに、また男君は何もそれほどにしないでもと押し向けになりますところから、互いにお心の隔てがおできになるのでしょう。左大臣の夫ども、君のこのような不実な押し打ちをひどいとお思いになりながら、お会いになれば恨みも忘れて、何くれと面倒を見ておあげになります。あくる朝早く、君がお出ましになりますときにも、左大臣はわざわざ顔をお出しになって、君が御装束をなさいますのに、名高い御玉体を手ずから持ってお越しなされて、御座の後ろの衛門を作ろうなど、ほとんどお口を取らんばかりになさいます。本当にお気の毒のようなのです。君は、この御帯は内縁などということもございますから、さような折にいただきましょう、などと申されるのですけれども、左大臣は、その折にはまたもっと良いのもございます。これはただちょっと珍しいように思いますので、と仰せになって、無理に締めておあげになります。向こう君としていろいろお世話申し上げてご覧になりますと、いかにも生きがいがあるのです。たまさかにでもこのような人を我が家に出入りさせてみたら、それに越すことはあるまいと左大臣は大思いになります。君は三河に行くといっても、双方向へはお回りにならず、うちと東宮と一の院とだけで、あとは富士坪の三条の宮へお伺いになります。今日は分けても、源氏の君は美しくお見えになること、お年を召されるにつれて、恐ろしいまでに水際立っていらっしゃると、人々がお褒め申し上げるのをお聞きなされて、富士坪の宮は貴重の隙からほのかにご覧になるにつけても、お胸の内に大思いになることが多いのでした。富士坪の宮のおめでたの御ことも、かねて用意していらっしゃった師走12月が過ぎましたけれども、まだそのご様子がなく、心もとないのでしたが、それでも今月のうちにはと、宮の人々もお待ち受け申し、お上でもそのお心づもりを遊ばしていらっしゃいましたのに、その正月も何のこともなく立ってしまいました。御もののけのせいではないのかと、世間の人々も騒がしくお噂申し上げるのでしたが、 富士坪の宮は誠にやるせなく、このことのために我が身は虚しくなるのであろうとお嘆きになりますので、ご気分もひどく苦しくてお悩みになるのです。源氏の君はいよいよそれと思い合わせて、安産の水宝などをそうとは言わずにここかしこでおさせになります。世の中の定めなさを思うにつけても、こんな儚いちぎりのままで終わるのではないかと、そんなことまで取り集めてお案じになっていらっしゃいましたが、きさらぎ2月の10日余りの頃に男巫女がご誕生になりましたので、もはやご心配の名残もなく、うちでも宮の御殿でもお喜び申し上げます。富士坪の宮は運よく生きながらえたことをなかなか心うくお思いになるのですけれども、古貴殿などが呪わしげに言っていらっしゃると聞くにつけても、このまま死んでしまったら物笑いの種になろうかと気をお引き立てになって、ようよう少しずつ爽やかにおなりになるのでした。お上は早く若宮を見たいものよと、たまらなく待ち堂におぼしめします。源氏の君も人知れぬお胸の中に、ひどくご様子が知りたくて人のいない折にお伺いなされて、お上が待ち堂がっていらっしゃいますから、若宮をまず私が拝見しましてご様子を奏上いたしましょうと申されるのですけれども、まだ見苦しゅうございますからと仰せになって、お見せ申そうとなさらないのもお道理なのです。実は浅ましくも珍しいまでに、源氏の君に息移しでおいでになる若宮のお顔立ちが見違えるべくもないのです。富士坪の宮は心の鬼に苛まれたまうのが大層苦しく、この若宮を人が拝むにつけても、あのいつぞやの不思議な過ちをどうして咎め立てせずに置くものぞ、それほどでもないつまらないことをさえ荒探しをせずには置かぬ世間であるから、ついにはどのような悪名が漏れ出ることかと思いたまうと、つらいのは我が身ばかりなのです。源氏の君も大名部に玉坂にお会いなされて、言葉を尽くして手引きをお願いになるのでしたが、何の甲斐もあるはずはありません。若宮のお姿に何とか一目と無性におせがみになりますと、どうしてそのような無理をおっしゃるのでございます、そのうちに自然ご覧になりますでしょうにと申しながらも、心の中は大名部とても穏やかではありません。あたりをはばかることなので、君もはっきりとはよう仰せにならないで、いつになったら人づてでなく申し上げることができようかとお泣きになる様子のいたわしさ。イカ様に昔結べるちぎりにて、この世にかかる中の隔てぞ。一体前世でどういう約束の結びようをしたために、この世でこのような中の隔てがあるのでしょうか。こんなことがあっていいものだろうかと仰せになります。大名部も、富士坪の宮の思い悩んでいらっしゃる様などを拝見していますので、そうそっけなく突き放すわけにもいきません。見ても思う、見ぬ旗いかに嘆くらん、小や世の人の惑う蝶闇。巫女をご覧になる富士坪の宮も物思いをなさるでしょうし、見ないあなた様もどんなにお嘆きのことでしょう。これこそ世の人の言う、こう思う親心の闇なのでございましょう。本当にお心の休まる暇もないお二方でいらっしゃいますと忍んで申すのでした。君は始終こんな具合に取り付く暇もなくてお戻りになるのですが、富士坪の宮は 人の口の葉のうるさいのを迷惑なことにお思いになって、大名坊も昔ご神になったようには打ち解けてお親しみにならず、人目につかぬように穏やかに扱ってはいらっしゃいますが、面白くなくお思いになる折もありますので、大名部は辛く心外な気持ちがするのでした。